こんばんは。それでは早速ですけども、共に御言葉を見ていきたいと思います。今日はヘブル人への手紙の第12章1節から3節をまずはじめにお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙12章1節から3節お読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。と、今日特に2節ですけども、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、イエスから目を離さないでいなさい、このテーマで御言葉を見ていきたいと思います。神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たちを養い、また信仰を強めてくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。十章には信仰によって歩んだ人々が証人として取り上げられているわけなんですね。彼らはいろいろな試練やまた苦しみがあったわけなんですけども、そのような中で信仰によって歩んだわけですね。彼らは主を信頼し主を仰いで歩んでいったわけですね。私たちも信仰生活の中でいろいろな問題が起こったり、また苦しみに出会うと思うわけなんですけども、元気を失い疲れ果ててしまわないようにですね、また信仰の歩みをやめないようにですね、信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいと、ここで勧められているわけですね。信仰の競争を走り続けるようにと私たちに勧めているわけなんですね。まずはじめにここで勧められているのは、一番目に一切の重荷とまとわりつく罪を捨てるようにあるんですね。ここでは競争とあるわけなんですけども、まあ信仰生活を競争に例えているわけなんですけども、まあ、短距離というよりもむしろ長距離ですね。まあマラソンを想像していただけたらいいのではないかなと思うんですね。マラソンを走るのにですね、荷物を背負って走る人はいないわけなんですね。できるだけ身を軽くするわけですね。マラソンの選手たちを見ていますとね、ウェアもね、また靴もね、軽そうだなと思うわけですね。去年マラソンのオリンピックのための選考会が行われたわけなんですけども、目立っていたのはですね、かかとが少し厚くなって、またピンク色の靴、多くの選手が履いていたのをね、覚えるわけなんですね。大変速く走れる靴のようですね。そして大変軽いようですね。どれぐらいの軽さなのか、一足が180グラムだというんですね。ちょうどコップ一杯分ぐらいの重さだそうですね。本当に軽くて走りやすい靴であるわけなんですね。信仰の競争を走り続けるためにですね、 障害となるものは捨てる必要があるわけなんですね。ここでは2つのものを捨てるようにと言われてるんですね。それは一つは一切の重荷を捨てるようにあるんですね。重荷、一つは重い煩いであると思うんですね。重い煩いは重荷であるわけですね。私たちは明日のこと、将来のことを考えてですね、どうなるのか思い煩い、また心配してしまうのではないかなと思うんですね。しかし思い煩いは私たちの霊的な力をね、消耗させてしまうわけなんですね。思い煩いはね、このようにね紹介されてですね、自分で背負い込んだ不必要な荷物だと。イエス様もいろいろなことで心配している群衆にね、このように言われましたね。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。そして言われましたね、空の鳥を見なさい、天の父が養っていってくださるんですよって。野の草さえもね、神様はこのように装ってくださるんですよって言うんですね。そのような神様は私たちによくしてくださいますよ、信仰の薄い人たち、いろんなことを心配したり思い煩う人たちに対してイエス様はそのようにね言われたわけなんですね。思い煩ってもね、問題は解決しないわけですね。むしろ自分に害を与えるのではないかなと思うんですね。健康にも良くないとね思うわけですね。むしろ聖書は進めるんですね。あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。そしてあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。神様に委ねなさい。思い煩いをね、神様のところに投げなさいっていうことなんですね。神様はその問題を受け止めてくださり、そのことを心配してくださる、その方に投げなさい、言われるんですね。そして、神様の前にへり下る者に、神様は恵みを与えてくださるわけなんですね。神様は恵みの神様であるわけですね。その神様に思い煩いを委ねなさいとあるわけですね。思い煩いはね、重荷であるんですね。その一切の重荷を捨てなさい、神様に投げなさいというわけですね。またこの重荷とあるんですけども、このもともとの意味は重要なもの、突出しているもの、そういうこう大きなものという意味があるんですね。で、それが転じて重荷となり厄介なものというふうになったわけですね。ですから私たちにとって大切なものが時として重荷となってしまう場合があるわけなんですね。これが大切なんです、これがないとダメなんです、そういうものがね、私たちの重荷になってしまう時があるっていうわけですね。イエス様が種まきの例えを話された時にですね、茨の中にまかれた種というのがあるわけですね。茨が伸びて塞いでしまったわけなんですね。種はね、成長することができなかったわけなんですね。その茨とはね、世の思い煩いと富の誘惑あるわけですね。世の思い煩いがね、成長をね遮るわけですね。 富の誘惑が成長を妨げるわけですね。富は大事なものであるわけなんですけども、それが私たちの重荷となってしまう、誘惑となってしまうというわけなんですね。イエス様のところに来た金持ちの役人なんですけども、永遠の命を求めながらやはり富を大切にし立ち去ったという出来事が描かれていると思うんですね。永遠の命を求めていたんですけども、富が大切だったわけですね。それが本当に彼にとっては災いとなったわけなんですね。これが大切だというものが重荷になる場合があるわけですね。それに心を奪われてはいけないわけですね。一切の重荷をね、捨て去りなさい、神様に委ねなさい、あるわけですね。そして続いては2番目に、まとわりつく罪を捨てるとあるんですね。まとわりつく罪、足にいろんなものがまとわりついたらちゃんと走ることができないですね。競争を走ることができないわけですね。まとわりつく罪、罪、それは不信仰であると思うんですね。神様は信仰を喜ばれるわけなんですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです、と。サタンはね、神様の愛を疑わせるんですね。神様の力を疑わせるわけなんですね。自分の思いで自分の力で生きるように、不信仰な思いに導こうとするわけですね。まとわりつく罪、それは不信仰ですね。またまとわりつく罪、罪のもともとの言葉はね、的外れという意味があるんですね。的とは何でしょうか。私はクリスチャンになる前にですね、私は何のために生きていいのか分からなかったわけなんですね。つまり的が分からなかったんです。的が分からないわけですから、当然的外れに生きていたわけですね。多くの人はどうでしょうか。自分勝手に的を決めて歩んでおらぬのではないでしょうかね。正しい的、それは神様の御心、神様の御心に生きる、自分の思い、自分の計画で生きる、それは的外れでね、あるわけですね。神の御心を生きるわけなんですね。この十二章の一節の前でもね、自分の前に置かれている競争をとあるんですけども、神様は一人一人に御心を持っておられるわけですね。その御心を生きていくわけですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせてくださるのですとあるわけですね。一人一人を導いてくださるわけですね。その御心に生きるわけですね。その的外れに生きてはダメであるわけですね。自分の思い、自分の計画、それは的外れになるわけですね。また罪はね、具体的には第一ペテロの2章の1節に2節にこのようにね言われていますね。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、まとわりつく罪を捨てる、罪を捨てる、この捨てるっていうのはここで言われている言葉と一緒なんですね。 悪を捨てて生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。とあるんですね。罪を持ったままならどうなんでしょうかね。私たちは成長していくことはできないと思うんですね。良くないものを捨てるわけですね。例えば皆さんの家でもね、掃除されてゴミを捨てられるわけですね。ゴミ箱に捨てられると思うんですね。でもそのゴミ箱のゴミをまた捨てられると思うわけですね。良くないものは捨てる必要があるんです。罪は捨てる必要があるんですね。まとわりつく罪を捨てるわけですね。不信仰な思い、自分の計画、自分の思い、間違った的ですね。そして実際的に良くない罪、それを捨てるように、そのように勧められてるんですね。そして自分の前に置かれている競争を走るように、信仰生活を送っていくようにと勧めているわけですね。続いて2番目に見たいのは、イエス様から目を離さないでいなさい、あるんですね。イエス様は信仰の道をはっきり示し、また信仰の競争をね、走り、また勝利を得た方としてここで描かれているわけですね。まずイエス様から目を離さないでなさい。これは目を注ぐ、じっと見るというわけですね。他のすべてのものから目を離してですね、一つのものを見る、注意を集中してですね、大事なものを見るということですね。少し前、車を運転していた時にですね、道路際にきれいなツツジが咲いていたんですね。きれいだなと思ったわけなんですね。そしてふと思ったんですね。今年桜見たかなと思ったんですね。いつも教会ではお花見がありますので、その時に参加させていただいて桜を見るわけですね。きれいな桜、あ、今年もきれいな桜を見たなって。しかしご存知のように今年はステイホームというでね、なかったわけですね。皆さんは桜を見られてたでしょうかね。お花見があるときには本当に桜をそこに目を注いで見るわけですね。目を注ぐって本当に大事なことだと思うんですね。皆さんは教会の玄関前にひまわりが咲いているのをご存知でしょうか。皆さんご存知でしょうかね。咲いていたかなと言われる方ありますかね。今年はひまわりの種を植えましたと言ってくださったんですね、花の世話をしてくださっている方で、まあ、水をやってくださいということもね、言ってくださったわけなんですけども、小さな種を植えたわけなんですけども、それがね、すくすくと成長してね、花を咲かせているわけなんですね。ひまわりの種を植えましたよと言われたので、私は時々ね、目を注いでいたわけですね。成長早いですね。そしてもう花を咲かせてるんですね。私の腰ぐらいまでに成長してるんですね。残念なんですけども、教会風が強いですのでね、少し花びらがね、散ってしまっているわけですね。でも目を注いでいるとその成長をね、見ることはできるわけですね。注いでいなかったらね、目に入らない。 そういう時があると思うんですね。私たちはイエス様を信じているんですね。信頼しているんですね。仰いでいるんですね。しっかりと目を注ぎたいとね、思うわけですね。イエス様から目を離さないでいなさい。目を注ぐ、じっと見るようにということなんですね。そのイエス様はね、私信仰の創始者だ。イエス様は信仰の創始者だって言うんですね。私たちの信仰の土台を始められたお方であるわけですね。私たちの信仰の土台はイエス様にかかってるんですね。そのイエス様の十字架と復活にかかっているわけなんですね。同じヘブルの2の10ではね、救いの創始者、救いはイエス様にねあるわけですね。私たちの救いはイエス様の十字架と復活によるわけですね。イエス様が土台であるわけですね。ペテロはこのように言いましたね。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。私たちにね、救いを与えてくださるお方ですね。救いの創始者であるというわけですね。でもこの創始者っていうのは指導者という意味もあるんですね。共に歩み指導してくださるわけですね。イエス様を救い主として信じて、それで終わりではないんですね。イエス様を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのですというんですね。死というのは神様から離れた状態、命というのは神様と結ばれた状態のことを言うわけですね。それは新しい歩みであるわけですね。神様との親しい交わりのうちに歩むわけなんですね。指導してくださりね、イエス様が私たちを応援してくださるんですね。私たちのために取りなしてくださっているとあるわけですね。私たちに目を注ぎね、私たちを応援してくださるわけであるわけなんですね。信仰の創始者である。そしてイエス様は信仰の完成者と言われるわけですね。イエス様は完全な信仰を身をもって示してくださったですね。完全な模範者、完成者となられたんですね。常に父なる神様を信頼され、御心をなされたわけですね。それはあのイエス様の十字架に現れているわけですね。ゲッセマネの園でイエス様は祈られましたね。父を御心ならこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますように。その祈りの後、立ちなさい、さあ行こうと言ってイエス様は十字架に進んでいかれたわけですね。イエス様は十字架の死にまで従われた、あるんですね。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節お読みしたいと思いますけれども、ピリピ人への手紙の2章の6節から8節ですね。このようにございます。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと。恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたって言うんですね。そしてイエス様は私たち罪人の身代わりとなって、あの十字架にかかってくださったわけです。最後にね、十字架で完了したと勝利の叫びをあげられたんですね。私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったわけなんですね。天の栄光を捨てて来られたキリストがね、十字架にかかられたですね。墓に葬られたわけなんですけども、3日目によみがえり、死に勝利してね、神の右の座に着かれたと 今は大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっているわけですね。この方が万物を保っておられるわけですね。罪と死に勝利してね、神の右の座につき権威を持っておられる方が私たちのために取りなしてくださっている、この方がおられるんですね。ですからこのイエス様から目を離さないでいなさい、目を注ぎなさいと私たちに勧めているわけですね。続いて見たいのはね、イエス様は十字架を忍ばれたわけなんですけど、なぜそのように苦しみを忍ばれたかですね。3番目に見たいのはね、イエス様は自分の前に置かれている競争用を忍耐を持って走られたって。なぜイエス様はこのような苦しい競争を走り抜かれたんでしょうかね。その理由はね、2節にあるんですね。2節の2行目、12-2、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですと。ご自分の前に置かれた喜びを見ておられたわけなんですね。それは十字架の後、葬られた後ね、復活するということですね。そして神の右の座に着座するということですね。そしてこのイエス様の贖いによってね、救いの御業を信じて救われる者が起こされることをね、見ておられたわけですね。贖いが成し遂げられたんですね。その贖いを信じて救われる魂が起こされて、その魂が自分のもとに集められることをイエス様は見ておられたんですね。そこに喜びをね、見出しておられたんですね。ピリピ人への手紙の2章の9節からお読みしたいと思いますけども、十字架の死にまで従われました。その後ですね、2章の9節、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの全てが膝をかがめ、全ての人舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためですと。この栄光を見ておられたんですね。この喜びを持っておられたわけですね。自分の前に置かれた喜びのゆえに苦しみをも耐え忍びられたわけですね。ゴールの向こうに喜びがあるとしたらね、それを見ていたらね、苦しみの中でも競争を走り続けるのではないでしょうかね。私たちの信仰生活のゴールはどこなんでしょうかね。それはイエス様に出会う時ですね。イエス様は私たちを迎えにね、来てくださるわけですね。生きているものはね、携え上げられて空中で主と会うわけですね。眠ったものも呼び起こされて主と共に会うわけですね。私たちは永遠の滅びではなくね、永遠の命が与えられ、永遠の祝福が与えられているわけですね。神と共に永遠に住むわけですね。私たちの信仰生活、いろいろな苦しみがあるかもわからない。しかし、イエス様は私たちと共におられる。 そこに喜びがあるのではないでしょうかね。そして私たちはゴールを目指している、永遠の天国を目指す神様との、イエス様との出会いの時があるんだと。私たちにはその喜びがあるんですね。神様を知らない、イエス様を知らない時にはね、永遠の滅びに向かっていたものなんですね。それが罪許されて永遠の祝福に入れられる。私たちにはそのゴールが、またその喜びがあるんだ。本当に私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエス様にね、目を注いで歩んでいきたいと思うわけですね。イエス様はね、罪に死に勝利され、今生きておられ、神の右の座について私たちのために取りなし、そして私たちを導いてくださるんですね。指導してくださるんですね。私たちを励ましてくださるわけですね。この方に目を注いで歩んでいきたいと思うわけですね。それではお祈りを捧げたいと思います。天の神様、あなた様が私たちを愛してくださり、救えと導いてくださり、また日々力強い御手を持って導いてくださることを覚えて感謝いたします。どうか私たちの信仰生活、主が共にいて励まし導いてください。感謝し、尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。